ジオもっこもこパレード。
なんて言うんだろう、みそじ女子の結婚祝いに結婚祝いに対するテンプレート感っていうのが言いたかったんだけどな。なんてなんて言うんだろう、みそじ女子の
はい、年間50くらいです。
言わせてよ。
どうもどうも
どうもどうも、こんにちは。
そう、ね、みそじ女子の、
はい、
あの結婚お祝いメールに対する、うん、テンプレート感っていうのが言いたかったんですよ。
あ、テンプレート、テンプレートお祝い的な。
そうそうそうそうそうそう。いや、もっとさ、気がもっとおめでとうだけじゃなくてね、うん、おめでとう素敵な旦那さんだねとか幸せになってとかじゃなくて、もっとこう一歩先を越えたさ、
うん、
お祝いできねえもんかと思ってさ、お祝いメール送れないもんかって思ってさ。
ああ、なるほどね。
うん、
まあ大学生ならまだ、もうそこかしこで競ってやるよね。
うん。
ところがみそじ超えた女子。
うん。やっぱ大人になるもんだなと思って。そうそうそうそう。
ドテンプレなのに気
持ち。そうそうそう、なんていうの？合コンはやるぞみたいなさ、なんかそういうさ、なんかこう。
あ、なるほどね、うん、結婚しても合コンはやるぞ
みたいなさ、うん、なんかこう
かっこ笑いみたいな、
笑いみたいな、うん、まだそっちの方がさ、なんとなくさ、愛着、まあ、
それですらテンプレで
ない、ないないわけですよ。
それもう本当のテンプレですね。
だからあれですよ、要は、うん、結婚式、結婚おめでとうみたいな、
うん、
本当今日、昨日は綺麗だったみたいな、で、幸せな家庭気づいてねみたいな、
うんうん、当たり障りないな
が、まあ要は、LINE あるじゃないですか。
LINE
で
グループチャットで、
グループチャットで、ね、
みんな、とある結婚した人に対してみんながビシビシ送ってくるのが、
乱立するわけですよ。
まあ、
うん、
使えるお祝いメッセージテンプレ。
そうそうそうそう、すごいなと思ってみんな、子供作って元気になってね、幸せになってねとかってあるんだけども、
うん、
なんかこうもっとさ、君らもさ、もう10年来の付き合いでしょみたいな、
うん、
もっとこうないの他に思い出はっていう、
全裸でなんか隣に寝てたとか普通にあるじゃん。全裸で便器に画面突っ込んでたとかあるじゃんとか。
そこまでは分かんないけどもなんかね、うん、そういうさ、もっとね、あってもいいんじゃないかなと思って。
ああ、なるほど、
うん、うん、
そういうお祝いね、確かにもうテンプレ感になってくるけどさ、
うん、
その素人もそうだけどさ、
うん、
ヒップホッパーとかもそうじゃない？
あ、
まあそれこそ最近僕らの中で話題のファイヤービー先生とかもね、
あ、
まあ、それこそ、
なるほど、
ジーブラとかもさ、
うん、
もうかつて東京生まれヒップホップ育ちだったじゃないですか、
はいはいはい、
もう今やなんか、うん、なんかすごいなんか高い犬飼ってそうな40歳のいいおじさんじゃないですか。
なるほどね、
すごい高くてちっちゃい子犬飼ってそうな感じの。
あ、まあまあ、とはいえ彼らはアイコンですからね。
まあまあまあまあ、それは過去の実績がありますけど、ね、
そうそうそう、
アイコン なんかね、まあそれは冒険しなくなるんでしょうね。
さすがにその、なんていうんですか、内田裕也さんみたいな感じにはならないじゃないですか。
あのね、それしなかったのは内田裕也だと思うよ。内田裕也を、内田裕也はジブラだと思うよ、それ。
なるほどね。もう、でも、まあ、ねえ、なんかこう、やっぱ30を超えるとさ、やっぱ女子もピリピリしますね、特に結婚してない人は。
ああ、なるほど。
特にっていうか、女子、で、
はい、
やっぱ男も女もさ、結婚する組としない組が明らかに分かれるでしょ、30になると、
はい、
で、その中で、まあ、男は結婚しない組は、うん、もうある程度さ、もう
腹くくってるところがあるん
ですよ、それでいいやっていうのもあるじゃない、うん、でも女子は、まあ、それでいいやっていう女子もいますけど、
まあ、ね、
うん、でもそれをね、女子の場合ってね、男子よりも少なからず なんていうの、
できればしたいなみたいな、
そう、それもあるし、うん、割と破談になってる子が多いんですよ。
あ、
その結婚約束した人と何か、ね、例えば直前で別れちゃうとか、
うん、
なんか親との相性が悪かったとかで、なんかでね、ダメになるケースがね、
で結構その結婚すること自体にデメリットというか面倒くささを感じてるところはあるよね。
そうそうそうそう、
なんか結婚にちょっとネガティブなイメージを持ってるみたいな。
そうそうそう、
男子の結婚しない場合はあれですかね、
うん、
メリットがないからしないみたいな、
そういうところあるんじゃないですか。
ポジティブさがないからしないみたいな感じなんです
けど、そうそうそうそうそう、なんかね、なんかいろいろこう見てて、ね、なんかこう感じるものありましたよ。久しぶりに僕も人の結婚式の二次会行きましたけどもね。
ああ、
うん、
でもね、それね、
うん、
まあ、と昔はもうバリバリもうグイグイ突っ込んできてたわけでしょ、
うん、
グイグイ突っ込んできてたのも今テンプレになってるのも一緒です、うん、横並びなの、うん、横並び、
何が、
いや周りに合わせてる温度感を、
そうそうそう、
だから最初にそのグイグイ来てた時期に、
うん、
テンプレしてたら浮くじゃん、
うん、
で今テンプレ全盛の時代に、
うん、
グイグイ行ったら浮くんです
よ、
だからしないだけだと思います。
だからね、もうちょっと見かねたからね、
あ、
帰りにもらっお菓子をもらったんですよ。
あ、なるほど。
なんか食べ出したら止まらないお菓子をなんかもらって
それ食べ出したら止まらなくなる粉とお菓子じゃなくて食べ出したら止まらないお菓子
そうそうっていう、食べ出したら止まらなかったっていうメールを送りましたけどね結婚プレートの中にね、
もうそれグイグイ突っ込んでるとかじゃないそれはコーナーでインを攻めるとかアウトを攻めるとかじゃなくてコースを走ってないSG をまっすぐ走ってるだけだそれは芝生のところどれだけインを攻めるかとかそういう話じゃないなそれは
だってもう結婚した本人以外誰も返さなくなりました
もうちょっと一緒のレースはできないっていう判断ですねそれは
そう、唯一ね、たくみくんがね、
はい、
友達のたくみくんがその LINE に入ってたんですけど、僕も昨日晩ご飯でしたっていうね乗っかってくれましたけど、
全然関係ない話は初めて
初めてっていう
野球の話とかすればいいじゃん昨日のオープン戦見たみたいな
しかもオープン戦なんだっていう、ね、いやいやいや面白いですよ。だからそのお年頃の女子を見るっていうのはね、
まあね、
うん、あとねやっぱね、その30を超えて結婚してない女子に対してって、
うん、
やっぱねこう触れちゃいけないアンタッチャブル感みたいなのありますよ。緊張感
そのことに関してね
そうそうそう、さすがに結構ねこうデリカシーがないって言われてますけど、さすがにあんまり言えなかったですもんね。
まあね、確かにね、女子にとって結婚しないというのは男の就職しないに近いところがありますからね。
なるほどね、
うん、定職ついてないって感じ的な、
あ、
男の紐ってのもかなりウィークポイントじゃないですか。
まあ、紐はね、まあ、逆に美味しくなるしね。
まあまあまあまあまあね、プロの紐になるだけ、
プロの紐になればね、
紐で就職するだけなのじ
ゃそうなんですか。いやいや、またというようなね、近況を迎えたわけです
よ。なるほど、いかがお過ごしですか
いや、今言ったでしょこれが近況ですよ。
あ、最近ね、近況といえばね、
うんうん、
ほら、僕たち52大ニュースやってるじゃないですか
はいはい、うん、やってますね。
で、みんなやると思うんですけど、
うん、
52大ニュースってツイッターで検索してみたんですよ、
うん、
なんかリスナーがいるね。
あ、いるんだ。
いたね。
いるでしょ、そりゃ。
なんか、うん、なんだっけ、河本ひろとの僕らドリフターズみたいな話先週したじゃないですか、
うんうん、
なんかあれに対していいこと言ってるって、うん、まあそれいいこと言ってるのは僕じゃなくて河本ひろたの若干釈然としない気持ちが残りつつも、
うん、
あ、でも全然もう全然なんか、
うん、
つながりが見えない人なんですよ、
うん、
聞いてくださってるのはありがたいな
と。あ、そういう意味で言うと、
はい、
俺最近、
うん、
ラジオにちょこちょこ出るんですよ、本職の方の。
本当のラジオね。
仕事の
方の本当のラジオね
そうそう
これじゃなくて、
そうそうそう
ポッドキャストです。ラジオという名のポッドキャストではなく
なくて
本当の FM ラジオ
FM ラジオのお仕事してるじゃないですか、うん、
はい、
私、
はい、
で、ちょくちょくなんかこう、まあネタで振られるわけですよ。
ああ、もう理想的な展開。
そうそうそう、
なんか初期の恵みと主役みたいな感じでしょ岸谷五郎のラジオの1コーナーから出ていくみたいな
で、なんかこうさ、振られて喋、
うん、
って滑るみたいなさ、とかなんか歌えって言われて、
うん、
歌わされるとかさ、
あ、もう便利な飛び道具ですね。
そうそうそうそうやってるんだけど、
うん、
どうやら最近、
うん、
2ちゃんで叩かれ出したっていうね。
おー、やばいっしょ。おなんや、出たがり屋
みたいな。出たがり屋みたいなそうそう、 ども、まあ、
いや、2ちゃんで叩かれたいね。
まあ、僕、イチローという名前でね、ラジオではそう言われてるんですけど。うん、
世界のイチロー。
そうそう、世界のイチロー。
本物の松井みたいな感じでしょ。
それで、うん、なんかね、なんかどうやら2ちゃんで、うん、イチローうざいみたいな。
あ
これ結構やばいなと思って。
いいね、理想系だね。
ちょっと最近ね、嬉しかったこと、なんか、うん、知らない人に鼻についてるってのはさ、うん、結構でかいじゃん。
でかいですね。じゃそんなのね、鼻についてる人の方が絶対上ですからね、世の中。
確かにね。
そんなんでも本当、うん、なんかネットで炎上してる人とかいますけど。
そうだね。
ネットで炎上してる人の方がね。
そうね。
ランク的にはどう見ても上ですからね。
そうそうそう。たまになんかそういう規制を発するみたいなこともやられたりするんですけど、うん、なんかその、なんつうの、スタッフのくせに出てきやがってみたいなさ、そういうさ、
それね、あるある。
あるあるでしょ。
僕も伊集院ラジオで、そのなんか伊集院ラジオのスタッフっていうかなんかアシスタントみたいな人で、うん、なんか名前ついてる有名な人がいて、うんまあ、その人はいわゆる笑い袋もやってて、もともとはハガキ職人から上がってきたみたいな人がいて有名で、うん、でそれも含めて伊集院のラジオ面白いって話なんだけど、はいはい、僕伊集院のラジオ最近聞き始めて、純粋にうざかったから、ね。
そうなんだよ、多分。だから、人によっちゃ、それが俺なの。
ああそうだね。
そうそうそう、
完全にそれがね、
ポジションによっちゃ。
いやもうそのスターダムですよ。
やばいですよ、うん、それはね、結構そういう意味で言うと、うん、なんかあわざわざそれにうざいって書き込むその労力とか考えると
カチカチだね。
そう、
書き込んでないもん、ね、うざいって。君は君は書き込んでないから、ね、
そうそう。いやそれはね、結構そういう話があったっていうわけなんですが、
あ
まあまあごめんなさい。
まあそんな聞いてる人がいるんやなと、
うん、
ありがたいですねと
っていう話でございます。
何が楽しくて聞いてるのかさっぱりわからないですが、
まあね、でもシュピンさんとかもね、
まあシュピンさんは普通に友達なんで、住所の言える人はリスナーじゃないですから。住所とか家族構成してる人はリスナーじゃないですから、ね、友達ですから、
ね、あと秘密を守ってるとかね、そういう
この間ライブで50人同意しましたって、うん、同級生は数えないよっていう。
同級生含まないっていう、
同級生含まないで、うん、
っていう話がある
じゃん、はい、最近ね、うん、すごい。
何が。
俺ね、
ビンビン立つ。
真人間になった。
真人間。
真人間になった。ほら、ご存知の通り、僕あれじゃないですか。定職に30までつかなかったじゃないですか。
はいはいはい。
いろいろやってて、
うん、
で定職についたじゃないですか、
うん。
これでようやく一安心かと思ったらさ、
うん、
だいたい2ヶ月に3回ぐらい金借りてるじゃないですか。
ああ、周期がよくわかんないけどね。
2ヶ月に3回ぐらいは1万貸してくれっていうのがあるじゃないですか。
ありますね。
それからね、うん、ついに卒業したね、今度こそ。
いやいやいや、
去年の年末も聞いたと思うけど
突っ込んでと言わんばかりだ。
去年の年末の90万当てたけども、あれは、
うん、
バイクを買い替えて、
うん、
麻雀の負けを清算して、
うん、
まあ記憶正しく生きると、
うん、しかるべき用途がね、
そうそう、
うん、
そこにですね、うん、僕就職、まあ、就職っていうか転職したじゃないですか、去年から。でうちの会社は3月で期末なんですよ、
うん、
で社長が普通に高校の友達でうちで全然連れてたこととかあるんですけど、
うん、
まあその社長がボーナスをやろうという話になって、
この社畜っつって、
そうそうそう、
うん、
これがね、
うん、
予想外の額をいただいちゃいました。
あら、
なんかね、
うん、
今家賃1ヶ月分ぐらい寝るんじゃないぐらいなこと言ってたんだけど、その期待を大きく裏切られましたよ、ね、あれバイクもう1台買える
マジ
あれバイクもう1台買えちゃう俺って思って、
何ヶ月分出たんだって話
です
よね。
そうですね、えらいこっちゃ出していいのっていう、社員2人しかいないんだけど、もう一人の社員の圧力は生まないのと思ってる。
でもその人にも払ってあげた
ら
ね、
それは多分倍ぐらい出てると信じたいです。
うん、逆にね、
逆にね。いやでね、
うん、
この偉いもんでね、
うん、
ボーナス入ったじゃないですか、
うん、
まあ金使ったね、この1週間。まあ金使ったね、
溜まってないんじゃん。
いやまあちょっと今知り合いにゲンチャリをあげる、うん、キャンペーンをやってるんですけど、
うん、
まあ免許取らしてこの間
そっから
もうバイクをストレス解消の道具にしようっていう、
そ
いつもあんまり趣味がないから、
うん、
でゲンチャリを友達から買い、
はい、
任意保険が必要なんで任意保険に入り、
うん、
っていうのでまあ使ったんだから、うん、あとヘルメットとグローブも買った、
お
全て買い与えた、
買い与えたの、
うん、全て買い与えた
パトロンですよね、
パトロン
バイクに対してはもう、
うん、とかね、
うん、
自分には何も買ってないんだよね今のところ。
まあそういう意味で本当に何もないんだね、黒石はね。
そうだね、
物欲というか。
そうだから結構ね、もうだから
MacBook とバイクと、自転車も買ってってぐらいはあるんですけど、うん、何にも買ってない、うん、まあ、強いて言うならあの2000円のなんか HDMI 切り替え機を買いましたけど、それだけですね。
別にね、そのお洋服とかもね、別に
お洋服もね、ユニクロあれ何年着てんだって、
ね、そんな感じですしね、
うん、僕も昔、うん、あの高校生の時、うん、修学旅行行く時、うん、あの服をいっぱい持っていくのがめんどくさいという理由で、うん、あの T シャツは何枚か持ってたんですけど、うん、上はあパーカー1枚しか持ってかなかったんです、うん、阿蘇山にも行き長崎にも行くのに、うん、全てそのパーカー1枚で乗り切って黄色いパーカーあの最終的に3日目ぐらいに僕待ち合わせ場所になってました
けど旅人な
の黒潮さんの黄色いパーカーいるからあそこで、
あそこで
ハウステンボスの待ち合わせになってました
いつの間にかもう内部の人になってるっていう、
うん、でその黄色いパーカーが、うん、あので1日来たんですけど、うん、最終日帰ってきた時は暑くてもう結構 T シャツで帰ってきたんですよ、うん、であの次の日になんか帰りの会で、うん、旅館の方であの、うん、黄色いパーカーが忘れられて
たそこ忘れたんだ
誰ですかって言ったんだけど、うん、全員がおあ黒写真です、うん、黄色いパーカー一人しかいないですむしろ一着しかないで黒写真帰りどういう服装だったんだって話になりましたけど、
ね、謎を生むっていう、うん、
そのぐらい服を買わないからね。
そうだよね、
うん、
全くそんなイメージもないから、なんかまあ強いて言うならご飯にはあんまり糸目をつけないぐらい、
糸目つけないですね、うん、ただ飯って限界ありますからね、うん、まあ、その昼にさ、うん、あの職場で働いてる昼にさ、うん、どう頑張っても1500円じゃないですか。
まあね、
叙々苑ランチでも1600円ですよ、
うん、なるほどね。
そうな、だから昼に金はそんな使わないし、うん、夜に行ってて7時に仕事終わってバイクで家帰る途中に、うん、そんな高い道ないわけです、
うん、
よし今日パパ店屋行っちゃうぞぐらいです。
そうだよね、
そのぐらいが限界ですよ、うん、だからまあ土日ぐらいしか、うん、土日にうなぎ食うとか、うん、まあ、今日は大変美味しい焼き肉を食ってきましたけど、
だってそんなにね、あのテーブルマナーが必要な店とかも行かないしね。
ああ、これがね、うん、あのこれ最近僕会社でも話題になったんだけど、うん、案外行くからね。
行くんだ。
案外行くからね。俺木曜日ね、人生初の接待みたいな、うん、まあクライアントさんとのちょっと打ち上げ会みたいな、うん、行って、あの、あの我が社3人、クライアントさん5人でやったんですよ。うんうん、まあ的確にワインを注文しましたから。
マジ？
うん、的確にワインを注文してね、うん、あのもう。あのソムリエじゃないんですけど、その、うん、まあ、ちょっとフレンチっぽいところで、
うん、
でまあ、そのコースで出てくるわけで、うん、で前菜のタイミング、うん、でさあの最初 白の辛口で前菜を食べて、うん、で赤のちょっとライトなやつで、うん、あのちょっと肉に備えて、うん、で肉が来るのと同時にあの赤のフルボディっていうのは、まあ、ごってりしたワインです、うん、をあの頼むっていうので、うん、もう、ね、100点満点を出しました。
マジ？
あのそのソムリエさんが、うん、次はこれですかねって、ああ間違いなくそれですねって、もうそれを3連続正解しましたね。
マジ？
ああ
もうクライアントのハートもわしづかみ、
わしづかみだったね。
胃袋掴んだ
ね。瞬間お姉ちゃん2人に対してね、いろいろわしづかみで、この52台ニューストークでね、うん、あのなんか会社の派閥争いに悩んでるみたいな話してた、うん、それはこうやって解決すればいいんですよって、あのね52台ニュース臨時52台ニュースが開かれてて、
マジ
目から鱗です、すげえな
そんな
ちょろいこの人と思って
気づけばまた開いちゃうんじゃねえかっつ
ただの理屈だよ今のただのへりくつだよ今のと思って、
多分ツボぐらい買うだろうね
そう、ツボ買わす自信ある、マジ
マジですか。いや金ですね。
金ですか。
うん、でも結局どうなの今は、あのあるの、
ありますよ、
あのその支給してあげて、
うん、
それでもまだ余ってるの。
それでもまだあの通常の給料もらった後より金あります。
おお、貯金できるじゃん。しないと思うけど、
ね、幻の、
うん、
あの2013年度ついに成功した貯金が、うん、誰が何と言おうと、あの通帳に20万残ってる状態で年越したから貯金だっていういや年度収支プラスっていう考え方、ね、
うん、
これをキープする自信はないね正直。
あ、
まあ、とりあえず明日の Win5 で2万は買う予定だな。
うん
なくなるなって思ったでしょ
まあ多分2万ってことはね、
うん、
それ以上なくなるよね
あのワンショット2万ですからね
糸目をつけないね。ああでもね、分かる。で俺さ、ぶっちゃけ今割とこうギャラが増えてるわけですよ。
あら、
まあご存知だと思うんですけど、
まあご請求、それミニチャンで叩かれるほどのスターです
ね。そうですよ、そんなにさ、
はい、
まあ返済とかはもちろんありますけどね、はい、返済でヒーヒーは言ってるにもかかわらず、
はい、
なんて言うんですか、あんまり金貸してっていうのはここ最近ないと。
ないですね。
ないでしょ。
あれでしょ、
うん、
まあいろいろあるけども、あの、うん、サイクルはしてる感じでしょ。
そうそうそうそう、
ローリングはしてる感じなんだよね。
そうそうそうそう。で、あこでもらった瞬間は、
うん、
あこれちょっと返済に回して、うん、でまあうまくやれば少し残るなみたいなさ、
まあちょっと一回クラブ行っても大丈夫かなみたいな、そうそうそう、そういう計算が立つ。
かつその繰り越しになるなみたいな、繰り越しでさ何かあった時の時ためのなんか現金としてのプールができるなって思うわけよ、もらった瞬間。
どこも繰り越し割引みたいなやつですか。
そうそうそうあなるなと思うんだけど、うん、結局こう月末になって差し掛かるじゃない、
うん、
もう今ね、あれですよ、1万5千とかをさどうやって繰り越す、あ どうやってこう生活するかみたいなさ、
あもうファイアホイールになって
る。そうそうそうそうそうそう綺麗になくなりますね。
ああでも綺麗になくなるってのことはね、買ってるからね、うん、その1万5000が今まで借りてたからね。
なるほどね。
で次で、入ったところで返すみたいな感じだったわけでしょ。
そうそうそ そう
僕もそうだったじゃないですか、
うん、
ついに卒業したねついに、ごめんもうちょっともうあっち側の人間入っちゃった俺中目黒側の人間だ俺この世は私したよ、ごめん。
まあ仕事場もそうです
ね仕事場は中目黒だし、うん、
なるほどね。いやでもそういう意味で言うとさ、俺んあれですよ、今フリーランスやってるじゃないですか。
フリーランス、はい、
うん、
請求書でお金をもらう人。
そうですよ、
はい、いわゆる
これがまたね、はい、黒写真もフリーランスをやってた時期あったと思うんですけど、
まあフリーランスもどきですけどね、
あ
ートータル300万ぐらいしか稼いでない。
あそう、
うん、
したら俺の方が多分稼いでるね。
稼いでる、ね、
あ2年目だ、あ3年目だし、
パイセンフリーランス、
時とパイセン、時とパイセン、
まあフリーランスとやってた当時の俺より年上だからな
確かに、
うん、僕は27、8ですか。
あ確定申告してました。
それがね、うん、よく聞かれる、
うん、
まあ、だからね、うん、フリーランスに限らず、
うん、
例えばマルチ商法とかあるじゃん、
うん、
これでさもう1000万とか稼げるし月100万ぐらい入ってくるから、
うん、
でまあ嘘じゃないですか、
うん、
それ一発で見破る嘘の方法って、うん、ああなるほど税金去年いくらぐらい払いましたって言ったらね詰まるから。
なるほどね、
分かんないんで嘘もらってないからそんなのっていうぐらいな感じで聞かれるんですけど、
うん、
僕トータル多分300〜230万ぐらいで稼いでるんですけど、
うん、
なんかよく分からないけど払わなかったです。
いや結構やっぱ
よくわからないけど払わなかったです大丈夫なんでしょうかまあ安心のオールフィクションですからこれ全部ね台本だからそういうストーリーでやってる
ラジオドラマだから、
ね、ラジオドラマだからもうなかなか一言一句台本だからね、
そうそうそう、時間もタイトだし、
そう時間もタイトな毎回もう秒単位で決まってるんです。秒単位で台本に、ね、タイミング書いてあるの。
そうそうここでボケてみたいな、
そうそうでここで噛むみたいな全部書いてある
で、結局、お咎めなし
最終的にはお咎めなかったです、
うん、
まあ、だから額も多分、なんか年で終わったら多分もう100万円台だし、
うん、まあさ、まあ僕もそろそろしないといけないなっていう時期ですよ。
賃金も入りました、
うん、
確定申告、うん、むしろ去年やってないことに驚きですけど
あ、そう
はい、
うん、そのうち見つかりますかね。
いや、どうなんだろう、なんかね、うん、なんか、まあ、知り合いの雀荘経営して闇金つまんで、
うん、
飛んだ人に言わせると、
うん、
2年ぐらいは大丈夫らしい、
うん、
そして2年探偵事務所やって辞めたけど多分、一切金払ってないから、2年ぐらいはなんか結構ブチ切れますよとか言ってたけど、とか言ってたけど、
うん、
そうそう、それやがな、確定申告ね、
うん、
生まれて初めてしたんですよこの間、
うん、
サラリーマンって僕確定申告しなくていいもんだと思ってて、
あれなんかするようになったんだよね。
あ、そうなの、
なんか最近じゃない、あれ。
いや、なんか俺確定申告って、
うん、
なんか自前でやってる人がやるもんだと思ってたんですよ。
まあ自営業とかね、
自営業とかフリーランスがやるもんだね、
うん、
そこはその会社でやってる以上、会社のだって会社でなんか給料もらったらなんか何やかんや引かれてるや
ん、うん、
これなんかお前らが勝手に税金やっといてくれるんやろってい
う
意味かと思ったら、
うん
うん、黒社さん、今年の確定申告をお願いしますって言われて、うん、はって言われて、
うん、
何それって言われたらちょっと納得いた、
うん、
俺去年今の会社に勤めるちょっと前に今の会社からちょっと仕事を受けてる、
うん、
トータル多分 4,50 万ぐらい、
うん、
受けてて、
うん、
でこういう仕組みなんだって、その会社が例えば50万だとしよう、
うん、
50万の俺にくれるじゃん、
うん、
うん、けど実際のその報酬は56万ぐらいで、
うん、
6万円、うん、もう会社が税金として引いて50万くれてるの、
うん
うん、で6万は税務署にあげるから取っとくよっつって、
はいはいはい、6
万円君のお金やけどこれは税務署だから取っとくよって
厳選でね、
そう、うん、で確定申告が何だか俺よく分かんなかったんですけど、
うん、
だからそのお金がなんか一定額超えないと多分税金にならなくて、
うん、
で6万とりあえず取られてたけど、
うん、
まあご覧の通り50万しかないですわと、
うん、
税金取られる筋はありませんわ、うん、って言うとその6万円が戻ってくるって、
うん、
素敵な仕組みだと言われて、
うん、
だからもう去年ちょっとあの仕事したんで、うん、その分何万円か戻ってくるっていうので、
うん、
それもやりますよ、靴でもうんこでも舐めます、うん、5万円の
そうそうそう、だから結構さ、だからフリーランスの人ってさ、
うん、
やるじゃない、
うん、
うん、
でまあフリーランスの人はそれで全部ですからね、
うん、
やんないといかんのでしょ、
うん、そうそう
そう、でフリーランスの人だと例えば300万払って、
うん、
それをやるために機材を50万買いました、
そう
だから純利は250万なん で、うん、で300万もらって300万分の税金取られてますけど250万しか儲かってないんで、
うん、
ちょっと何6分の1ぐらい返してくださいって
そうそうそうい
う話なんでしょ、
そうそう、だから、まあ、それで言うとだから家もそうだし家賃もさ事務所兼家じゃん、
あここ事務所なんですか、
そう
時ともエンターテインメントの事務所なんですか、
そう
初めて知りましたけど、
そうなんですよ、事務所兼家でしょ、
うん、
で電話もそうでしょ、
はあ、ははあ、
で移動手段ってことは家もそうなったら光熱費とかもそうなるので、それが全て、
うん、
認められるわけじゃないんだけど、ま
あ、
もちろん
生活もしてるから半分とかなんかそんなのあんだ
よ、そうそうそう
比率みたいなのあんだよ、
そうそうそう、うん、だからそれも含めてやった方がいいって言うんだけど、
うん、
ちょっとまだね俺全然わかんないんだよね、
うん、
だからどう何から始めようと思って、
いやでも僕もさっぱりわからなくて、うん、一回やって、
うん、
社長に、
うん、
できんっつってわからんっつって、
うん、
言ったところ、うん、ホームページにね、あの確定申告って最終的に何をするかまず整理すると、
うん、
役所に書類を出すっていうのがゴールなんですよ、
うん、
役所に書類で去年の収入こんくらいありました、
うん、
経費がこんぐらいかかりましたっていうのを、
うん、
あの役所に出すっていうのがゴール、
はいはい、
郵送するのが、
はいはい、
まあ、もしくは窓口で提出できるんだけど、
はい、
で俺それってさあれ税務署ってあの死ぬほど並ぶやつでしょと思って、
うん、
1回目のバイトの時にやったことがあるの、
うん、
実は、うん、でもそれは確定申告だと分かってなくてやったの、
うんうん、
この税務署にこの日行ってあの言われた通りにやればできるからみたいな、うん、何にも分からずやったんだけど、
うん、
でそれ だと思ったら今はそのなんか窓口で出さなくてよくて、あそこに出しに行く人はどういう人か、あの並ぶ人はどういう人かっていうと、あのようわからんから教えてっていう人が並びに来るじゃん、
うん、
でようわかる人は自分でちゃんとした書式を書いて送ればそれで終わりで、今偉いもんでホームページがあるんですよ、
うん、
その国税庁の、
うん、
そこでポチポチポチポチなんか質問に答えていくみたいな、
うん、
あなたはなんか原稿料の収入がありますか丸バツみたいな、
うん、
答えていくとじゃあここの数字を入れてください、
うん、
あのクライアントからこういう書類をもらってる支払い調書みたいな、
うん、
何本払いましたみたいなの
もら
ってるはずなんで入れてくださいって、
うん、
ポチポチポチ入れるとあなた名前戻ってくる予定ですって言って最後に PDF が出てきて、
うん、
でその PDF 印刷して送ればよしって、
そんな簡単なの、
そんな簡単なの、びっくりした、で、
うん、
あのそれもまだまだね面倒くさい部類に入る、
うん、
今 e-tax っていうのがあって、
うん、
なんかそれはね2、3000なのかな、
うん、
のなんか IC カードとカードリーダーのセットみたいなの考えてはいけないんだけど、
うん、
それでつないでインターネットに、まあ、要は会員登録しておくと、
うん、
そこの要は書類出す代わりにデータポチって送信で終わる、
うん、
でそれでやると、
うん、
確定申告って2月1月ぐらいからやってるのか、
うん、
から3月十何日まででしょ、
うん、
その間にやってて、そのうちの会社のフリーランスの人いるんだけど、
うん、
その人はもう初っ端に終わらして、うん、もうとっくにもらってるらしい、
で
俺はその3月の締め切りの日の消し印で出したから、
うん、
やる気がなくて、
うんうん、
で出したからあの戻ってくるのは多分ゴールデンウィーク前とか明けぐらいらしいけど、
なるほどね、
やらこっちゃね、
じゃあ俺も結構すぐできるんだね、
やればね、
うん、
僕やったらね1時間でしたね、
あそう、
ただそんな書類ねえよっていうのを探すのに結構時間かかりました、
例えば
源泉徴収票とか、僕あのね去年ね正確には2回転職してるんです、あのいた会社が会社統合になって消えたんです、でまあ、グループ内なんですけど、
うん、
グループ内で A 社だったのが A&B コーポレーションみたいになったね、はいはいはい、でそこに要は転職したことになってて、うん、でその1ヶ月後にあの本当の転職をしてるから、
はいはいはい、
なんかね支払い調書みたいなのがいっぱいあってややこしくて、ね、でやったんですけど、まあ、それで入れたらなんかあなたは4万円戻ってくると思います、うん、
なるほど、ね、
でその申告をするじゃないですか、
うん、
何本ありました何本もらいましたどこからもらいました、うんうん、ってのにそのお給料でもらったのはなんかその源泉徴収票の通り入れてでそれとは別にフリーランスとしてもらったっていうのがあってそれは原稿料とかそういうのになるらしいんですけど、
うんうん、
でそれは原稿料として入れて、まあ、原稿料って実際はウェブ作成なんですけど、
うん、
原稿料として入力ってやってでそこの部分だけ丸々戻ってくるみたいなことを言われましたね、
うん、
本当か知らないけど、
うん、
でその申告に間違いがあると申告漏れを指摘とか、
うん、
よく言うじゃないですか、うん、6億円の申告漏れを指摘とか、うんうん
まあね、国税局もね、
うん、
その、まあ、でかい会社のは必死になってやるでしょうけどね、
うん
うん、まあ、たかだかそんなに年ね、数百万のところでそんな躍起になるかどうかわかんないんですけどね。
いや、ならないんじゃないですか。
うん、どうなんでしょう。いや、だから、まあ、OK。ぶっちゃけ、
うん、
あの、申告期間超えてます。
ああ、もう3月十何日ですからね。
うん。
うん
さあ僕はどうすればいいのかって
来年度の申告をするしかないんじゃないですか
って言うじゃんでもって言われるんだけど、
うん、
って言うんだけど、
うん、
俺結構いろんな人に、
うん、
今からでも遅くないって言われるの
そうなのかな今からなんか土下座あのその大学のレポート出してなくて単位をくださいみたいなことでしょ
そう
あの教授たちに土下座回りみたいなやつ
そう
できんのかね聞いたことないけど
でも
僕が聞いたことあるその遅れても大丈夫な技っていうのは知ってる
それは
白紙で出すもん
あでもそれはさあそれはなんか俺も聞いたことある、
うん、白紙でとりあえず出しておけば、
うん、
あの修正依頼っていうのが先に来るの、
うん、
あのちょっとあんたの書式間違っとるで、まあ、要はハンコ抜けてるでとか、
うん、
ちょっとゼロ一個足りんでみたいなのが、
うん、
それと同じ扱いで来るから、
うん、
そこで一気に書くみたいな
でもそれはだって期間内に出してっていうのが前提でしょ
うん
うん
だからアウトだと思うんですけど
思うんだけど、
うん、
大丈夫だって言うんだよね人は
その熱意なので
結局さだってさもし出さないで僕が突っ込まれたらさ、
うん、
結局それは出さないといけないでしょ
どう税金もらってるあ税金払ってるかによるんですよ、
うん、
あなたが去年300万稼いだとしましょう
よ、はいはいはい、
300万はさっき言った、うん、向こうが税金を引いた額が来てるかどうか
引いた額来てる
引いた額来てるんであれば税金は払ってるんで、
うん、
あの追加で払うことはないわけですよ
あ
だから、
うん、
あの基本的に確定申告って払いすぎが前提なんですよ、
うん、
要するに300万はで税金50万ぐらいするじゃないですか、
うん、
本当はだから君350万稼いでんだけど50万すでにクライアントのところで引かれて300万来てるわけでその50万クライアントが税務署に払ってる
うん、
でなんだけど、うん、君が申告すると、
うん、
いや本番は300万も儲かってないんで200万しか持ってかかってないんで、
うん、
あの15万円ぐらい返してくださいと、
うん、
あそれクライアントさんから50万いってると思うんですけど、
うん、
僕は本当払わなきゃいけない35万なんで、
うん、
15万円返してくださいっていうのが確定申告だから、
うん、
あの申告しないと、
うん、
あの税務署丸儲け
っていうことでしょ
じゃないのかな、
うん、あ逆にじゃあ向こうが儲けてるってだけか
そうそう、だから俺最初になんか申告しろって言われた時、
うん、
嫌ですって言って、
うん、
そのなんか申告したらなんか逆に税金来そうだしと思って
なるほどね、
うん、税金でも無理っすよって払わないっすよ俺って言ったんだけどそれはないんだと、
うん、だから僕はその源泉的なものは上乗せして請求するわけ、
うん、上乗せっての
だから例えば5万円のギャラがあります、
うん、
5万円に消費税とか、
うん、
そういういわゆる源泉で取られる、
まあ、消費税は関係ないけど、
うんうん、消費税とは別の、
うん、
いわゆる源泉税みたいな
まあ源泉クライアントの方でもさっぴかれてるんだよね
そう、
うん、
それを上乗せして請求するのでも銀行に着金する額は、
うん、
違う額だす請求した額より抜かれた額が入ってくる。
ああ、なるほどね、なるほどね。
まあ大体まあ5万円だったら5万5千ぐらい、
うん、
5万5千いくらあの請求するんだけど、
うん、
入ってくるのは5万円しか入ってこないっていう。
なるほどね。
うん、ってことを考えると払ってるのは払ってるってことか。
払ってるのは払ってるってことです。
うん、 でも絶対やった方がいい、今からでも遅くないって言われるのが僕なんですけどね、
うん、遅いんじゃないですかね遅いんじゃないですかね、そこは。お役所仕事ですよ、
うん、でもさ、
もう3月30日ですよ、うん、
でもさ、
うん、
考えてみてよ、その期間までに絶対に全ての人がそれをやりきるかって言ったらそうじゃないですよね。
まあやってないですよね、
うん、
でもダメなんじゃない
って思うでしょ。
だって国税庁でさ、
うん、
3月30日年度終わりですよ、
うん、
もう税務署の担当したおっちゃんも定年退職してますわ
いやいや、そうですけど、
花束もらってさ、
うん、
飲み屋の裏に捨ててますわ、
うん、
でそれで、
うん、
もう4月1日やっちゃからぼーっとして犬を撫でて過ごす日々ですよ、
うん、
そこにそのすいません税金払ってないんですがって言われても担当者不在でってなりそうじゃない。
やってみますか。
やってみましょう
とりあえずね、
うん、
T3000 確定申告へ行く、
うん、
期間外確定申告
おかっこおかっこ平成26年度って
やってみましょう。
あ、やってみましょうか、うん、
まあ僕もやっとその普通のサラリーマンぐらいは多分もらったような
僕の予想はね、うん、すいませんってこれこれこうなんですけどさ、
うん、
鼻で笑われるっていう税務署の窓口で鼻で笑われるっていう、
ね、
オチを期待してますけど。
で、もう絶対行かねえこんなとこって言っちゃうね、うん、なるほどね。まあまあそんな感じです。まあとりあえず1月から12月の金額ですよね、基本的には。
そうですね、1月から12月の方が確定して、なんか会社から書類出たりとか支払い調書とか出たりしてるんで、それを全部持って正直に申告すれば税スマが合うみたいな、
うん、そのさ、領収書とかどうしてんの、みんな使った領収書とか。
領収書はだから、
うん、
その収入の原材料にならないとダメなんですよ、
うん、
だから例えば僕バイク買ったじゃないですか、
うん、
そのバイク買ったんで、50万去年儲かりましたけど、
うん、
40万のバイク買ったんで、
うん、
10万円分しか税金払いたくないんで、
うん、
ってのは通じないですよ、
うん、
50万円の原資じゃないから、
うん、
でもなんか聞いたところによると、
うん、
その例えば50万のね、
うん、
ウェブを作るということが分かっていれば、
うん、
それのパソコンを買いましたと、
うん、
別にそのパソコンは親父のパソコンでもいいんですよ、領収書として、
うん、
でそれでパソコンを買いました、
うん、
で原材料費10万かかってるんで、
うん、
うち40万要はまんじゅう作るのに、
うん、
100円のまんじゅう作るのに30円あんこを使いましたから、
うんうん、
70円しか儲かってませんっていうのと一緒です、
うんうんうんうん、
同じ感覚でパソコン買いましたとかありらしい、うん、
でもそれは領収書を見せないといけないってことでしょ。
なんか領収書なんか添付するのかどうだか知らないけど、
うん、
資料として取っとかなきゃいけないって聞いて、
なんか出してって。ああそうなんだ、じゃあ
もしよ、さっき言ったウェブで書き込むとこでは、
うん、
最終的に金額しか入れない、
うん、
だけどなんか領収書はどうすんのと思うんだけど、うん、でも領収書もあれでしょ、あなたのところの、
うん、
なんかそのあごひげカンパニーで、
うん、
領収書切ってもさ、うん、そんな子供銀行券って一緒じゃないですか。
いやいやいや俺結構領収書取ってんだけどさ、
うん
うん、あった方がいいっつうからバンバン取ってるよ。
なんか取ってるけど、なんだろう、交通費とか落
ちてるあごひげ銀行って何ですか
あごひげカンパニ
ー、あごひげカンパニーか、うん、まあまあまあそうなんですけど、まあちょっとやってみましょうか。
やってみましょう、
うん、
まあまあ基本損はしないらしいので、
うん、期間外申請やってみて、
うん、
無理だって言われたら、
うん、
じゃあ来年お願いしますって
じゃあ来年は心入れ替えますんでさあ残念でした
っつって、許しかないですね。
それでビデオは終わる感じで、
うん、
あでさ、
うん、
金に汚いといえばちょっと話していいですか、
うん、
そんなにかかんない話なんで、
うん、
僕さこの間初の人間ドック行ったんですよ36歳、
お
健康に気を使う年になりました。
お
っていうわけではなく、
病気のデパートと言われる
病気のデパートと言われてることを重々承知のうちの社長
、うん、
過去20年の付き合い、
うん、知ってるんだね。
あ、まあ、16からの付き合いだから、
うん、
まあ黒潮さん人間ドック行ってこいと、
うん、
金は出すからと、
うん、
で行ったんですよ、
うん、
で人間ドックってね、結構その人間ドックサーチみたいなそういうサイトがあるんですよ、
うん、
人間ドックまとめみたいな、
うん、
そういうとこで予約とかできるんですよ、
うん、
で当然安い順に検索とかね、
うん、
いろいろ今なら 30% オフとかいっぱいあるの、
はいはい、
で人間ドックって基本自費の、
うん、
保険診療じゃないんですよ、
うん、
結構高い5万円とか6万円とか
できる、
そうで、ね、まあ、その会社は金を会社が出してくれるっていうんで、
うん、
行ってきたんですよ、うん、で3月中にやんなきゃいけなかった、年度代わりの関係で、うん、3月の予算でやるから、
うん、
でそれで3月にできるところって言ったら2つしかなくて、
うん、
1つは家の近くの病院だったの、
うん、
でそこは、うん、空いてるってんで予約して電話したんだけど、うん、ごめんなさいちょっと今詰まっちゃいましたと、うんうんうん、いうので却下、
うん、
でもう一つ恵比寿にね、うん、きらびやかな名前のね、
うん、
あの普通に言いますけどブエナビスタクリニックっていうのがあったんですよ、うん
お
うん
うん、
でね、
うん、
もう実に綺麗な病院恵比寿で、
うん、
もうお姉ちゃんたちもみんな綺麗、
ああもうそこからがですね、はい、サービスはスタートですよ、
そうっていうところに行ってきたんだけどね、うん、すごかったすごかった、うん、100点満点のどす黒さだった
綺麗なところで、ね、そう自分のボディは、
まあ、人間ドック屋であって、うん、もう事実上病院ではないんですよ本当に、うん、
ああなるほどね、
まあ、人間ドックしかやってないような、まあ、いわゆる病院でおじいちゃんおばあちゃんがゲホゲホ言いながら待ち合わせで並んではいないですよ、
うん、
入ったら人間ドックの受付なんですよ基本的に、
あ、まあ、そこしかやんないね、
で下には人間ドックの設備しかないんですよ、
うん、
で一応先生の部屋が1個あるって先生が1人だけいて、
うん、
先生の部屋があるんですけど、うん、まあ、病院として機能してるわけで、ね、うん、入院も多分できないですし、
うん、
でそこ行って、
うん、
まあでも人間ドックやったらそういうもんだから、ね、
うん、
それ知ってた、
うん、
忙しい人にいきなり予約できて行ける、
うん、
近い、
うん、
ってので行ったんですよ、で人間ドック屋さんなんでさすがに検査って舐めたもんでね、
うん、
まあ、まあパパといろいろ検査してもらったんですけど、うん、その後がすごかった、
うん、
最後に先生の問診がありますと、
うん、
まあ要は人間ドックってその検査プラスその先生の、まあ、画像を踏まえたね、
うん、
画像とか検査を踏まえたお話なんだけど、
うん、
ね、クルシャシさんね、あなたのまず体内年齢は60歳なんだよ。ね、10年前にも50歳って言われたんで、まあ、大体知ってますけど、うん、はあ、体内年齢が60歳って何やねんと、
うん、
36歳は36歳やわって、
うん、
なので60歳ですで特に何の根拠も示さず、
うん、
体内年齢60歳ですって言われて、はあ、なるほど、
うん、
どの辺があって言ったの、あの今クリクリってやっていろんな画像を見せて、
うん、
手を止めて止めたところで、うん、ここがですねいやいやいや明らかに適当なこと言ってると思う
なるほどね、
であのこの画像の白いところがね、それ白くないと思うんですけど、
うん、
あなたのような素人には分かんないと思うんですけど、ね、うん、ほら胃カメラの画像もこれがあって、
うん、
あそれね、あの1年ぐらい前の胃炎の跡とか思って、
うんだからさ、
でそうじゃ、それならね、まだいい、うん、僕も素人ですからね、
うん、
医者に本当その先生しか分かんないことあると思いますよ、
うん、
で僕さ、
うん、
左目めくるじゃないですか、
うん、
左目見えないじゃないですか、うん、あの5年ぐらい前に、
うん、
血管から血が漏れて見えないじゃないですか、で目の写真も撮ったんだよ、
うん、
で、
うん、
先生それに一切気づかず、
ほら、
あで、あ僕すいません、あの片目見えなくて、うん、ちょっとレーザー治療とかしたんでその後どうすかねって言ったら、
うん、
あああるね治療の後って、あの反対側の目の写真見え
るあともう一つ、ね、そんな程度なんだやっぱり、
いやでね、あとね、うん、僕腎臓がちょっと片っぽちっちゃいんですよ、
うん、
片っぽちっちゃいんで、で超音波で調べれば一発で分かるんですよ、
うん、
でどこで超音波しても、ね、必ず突っ込まれる、
うん、
あれ腎臓ちっちゃくないですかって言われて、
うん、
あ生まれつけないで大丈夫ですって、
うん、
言ってるんだけど全く気づかれず、
ヤブドックじゃん、ヤブドック、
まあ分かんないよ、うん、なんかもうそういう次元じゃないさ、トータル的な、うん、なんか木の流れとか見てるのかもしれない
だし
そうだから、ね、
他のところが気になったのかもしれないし、
その判断については言いませんよ、
うん、
言いませんけど、
うん、
その60、あのね、
うん、
特にね、どこの血管がどうとか何にも言われなかったんですよ、
うん、
腫瘍がありますと、
うん、
で、まあ、いきなり始まったのが、うん、あなた体内年齢60歳なんで、
うん、
このサプリが月6000円ぐらいなんですけど、
ね、
これを飲むとぐんぐん若返りますからって言われて、でその後
フロフィジカ
っていう、ね、その中そのサプリ あの成分を猿に移すとどうこうみたいな、
うん、
あのビデオを延々と見せられ、
うん
うん、はぁ、あ、みたいな、でちょっとすみません、ちょっとあの先生ちょっとあの胃カメラしなきゃいけないから、あのちょっとスタッフに説明変わろうかって、でそのお姉ちゃんからその説明が1から始まり、
うん、
あの同じパワーポイントを見せられあでそのパワーポイントもなかなか香ばしいパワーポイントで、ほう長寿遺伝子を活性化ねとかほう活性酸素ねとか久しぶりに聞いたな活性酸素と思って、
やっぱでもそうなんだね、
悪玉活性酸素って書いてあったまあ悪玉活性酸素って、まあ、確かにあるんですけど、
ビフィズス菌的なね、
まあそこまで言わないですけどね、で、まあ後で家に帰って暇だから調べたんですよ、
うん、
その長寿遺伝子を活性化するそのサプリメントってのがあって、
うん、
まあ、それはなんかね、確かにそういう論文あるらしい、
うん、
まあ、論文が1個あるってことは全然正しさの証明じゃないんですけど、
うん、
でそのなんか何たら物質をね、あの500ミリぐらいぶち込むと、
うん、
ちょっとなんか脳にいい効果が見られたみたいな論文があるんですけど、
うん、
まあまあ、まあ、それは実際実験でそうなったんでしょうよ、
うん、
それなりに、
うん、
本当かどうかわかんないけど、
はいはい、
でそのサプリが、
うん、
その月6000のサプリが、
うん、
あの 入ってる量が 15mg しか入ってなくて
少なっつって
少なーと思って、うん、
やばいね。
いやもうでそれはよっぽど作るの大変なのかと思ったら、アメリカではすごい安い材料からすごい死ぬほど作れるって書いてあって、板足っていう、もう簡単に取れる植物からね、死ぬほど作れるって言って、おーなるほどと思って、で極めつけがね、なんか浄水器みたいなのあったんですよ、なんか水素水とか言って、でまあ水素、いい水素を取ると健康にいいみたいな話なんですよ、でその水素水のやつを機械があって、で見た感じあのミキサーみたいな、下に機械があって、上はボトルになってるみたいな、でこれで健康にいい水素水が作れる、まあちょっとお高いですけど、まあ、一生飲むこと考えたら安いですよみたいな、水で毎日飲むじゃないですかみたいな商品が、パンフレットありまして、でそれまあいろいろ調べたんだけど、まあ、水素をおそらく溶かすって書いてあるから、まあ、昔理科実験で電気分解ですよ、水にプラスとマイナス、まあ、それ以外の多分ことできないですから、で、材料いらないって書いてあるんですよ、水と電気だけでできる、そうすると多分電気分解しかないですよ、で電気分解で多分プラスとマイナスの電気流すだけなんだろうなと、で、まあ、その水素が溶けて水素が健康にいいかもしれません、その機械が、21万円
高いな、ビーカーでできること
が、多分ね、東急ハンズで僕が作ったら350円ぐらいできるんだけどなと思って、 100均でボトル買って電線買って電池入れればできる気がするんだけどなと、分かんないですよ、専門家のやってることですから、効果あるかは分かりませんけど、私のような素人にはね、ちょっとなかなか理解が及びませんでした、
ね、やっぱカオスだね、
カオスだね、で、まあそこまでならね、医療的な見解の違いだと思う、まああり得るじゃないですか、まあ、ないし向こうプロの先生、東大出てらっしゃる先生ですか、と思ったんですけど、最後にね、なんか人間ドックの請求書5万円ってのと、あとこちら別の領収書で4000円ってのがあるんですけどって言って、はっと思ってオプション頼んでねえよ俺って思ったんだけど、なんか、まあ、そのインカメラの時に検査をやりまして、これは人間ドックは自費診療なんで、これは5万円です、でこちらの検査は保険が効くんで、まあ1万5000円ぐらいなんですけど、自己負担3割で4000円です、でもこれはサービスなんで、払わなくていいですって言われて、ああ健康保険法違反と思って
なるほどね、
3割負担をさせないっていうのが違反ですが、まあ、そんなことだって要は3割負担を払わなくても、例えば1万5000円のうち4000円がうち、俺の負担で、それサービスしても1万1000円入るんですよ、
なるほどね、
そう、まあ、そのことしたらいくらでもさ、何本でも検査したことにしてさ、いくらでも請求できちゃうんです、でなんで3割負担を払わせないっていうのが違法なんですよ、払わないのも違法だから、だから僕無理やり払いましたね、いや嫌です、払うんで領収書くださいっつって、
くれた、
もらってきた、なんかね、サインを求められたから、これ4000円ただでいいんで、ただで分かったっていうことでサインをくださいって、嫌ですっつってサインしませんっつって、
やっぱ自分のなんかこう健康療法だねそれはね、健康商売か、健康
いや商売、いやね、そこのね5万円ってのも、6万なんぼってのが、今ならキャンペーン価格で5万円、差額1万5000円、ああなるほど、4000円の3割負担で1万3000円、ああなるほど、帳尻合う
な
と、
なるほど、それももらえるし、
そうそうそう、しかも最初に出てきた領収書はもらってない薬の料金書いてありましたから、投薬治療何点とか書いてて、いやいやもらってねえけどって思って、でしかもさ、その胃カメラの時に検査したっつったじゃん、胃カメラってさ、喉にさ、やったことある、おえってなるじゃん、あんなもん入れたら、だから喉と口にそのおえってならないように麻酔打つもん、で麻酔打つってやるんだけど、まあ、それでもおえってなるんで人は、鎮静剤を打つの、注射で、でまあ、そこまでは普通やるんだけど、鎮静剤ってレベル1から4ぐらいまであって、普通はレベル1か2ぐらいの打つんだ、量的に、でレベル4とかは死ぬリスクがあるけど完全に、ね、もう記憶にないレベルでやる、レベル3も打たれて、俺胃カメラの途中の記憶が全くないの、で薬打たれたと思ったら、終わりましたよって言われた、
なるほどね、じゃあなんかその時に投薬されてんのかもしれないね、
いやだからその時に多分で そのレベル3ってどういうレベルかっていうと、受け答えはできるんだけど本人は覚えてないっていうレベル、じゃ あのピロリ菌の検査しますねって言って入っていったんでしょうね、多分、怖ーって思って
すごいね、なんかもういろいろやられてる
ドスグロンでしょ、ドスグロン まあ今からあの忘れた件名を送ってやりますけど、あとで郵送でいいって言われたんで、
血まみれの弁を
血まみれの弁を送ってやりますけどね。
皆さんね、はい、だからやっぱ心配だからさ、やっぱ体 で人間ドックなんてさ、絶対どう見てもさ、うん、悪い風に言うのが仕事じゃん。
まあね、
あなたの体はこんだけ悪いですっていうのが仕事だから、うんうん、でね、
まあそこであのこの全く見えない左目と、あの、うん、あの寿司よりちっちゃい腎臓をね、うん、スルーされたっていうのは衝撃でしたけど
ね。
うん、逆の面の写真を見ながら言われると思うの。
だからさ、行ってない人の方が元気だったりするしね。
そうだね。いやもうあそこでもう一回行きたい、逆に。
なるほどね。人間どこお気をつけいただきたい。
人間どこは病院に限ると思います。治す機能があるとこ行きましょうか。
そうですね。
うん、ということで、今日の結論です。いやいやいや、話ずれとるから。まあまあまあ、そんな余談がありましたと。
はい。
じゃあそんな感じでよろしいですか。
はい、
はい、じゃあお送りしましたのは黒社長
T3000 の
年間52年ニュースでした。
イエイ。